今詩編37編読みましたけれども、主の警告っていうか、それは心悩ますなと、ね、彼らはすぐにしおれる、いなくなる、絶やされるということです。ここでまたどうしてハルマゲドンと再臨の話っていうのが大切になってくるかっていうと、どのようにして彼らが滅ぼされるかっていうね、彼らの結末を考えるとですね、もうあ、これはこの人たち、そしてこの指導者、このアンチキリストはあのように滅びるっていうね、どんどんどんどんそこに向かってるわけです。そしてそのありありとその滅亡が私たちの思いに焼き付けられていると、こいつの終わりがああいうふうになるんだということを私たちは知って心悩ます必要はないわけです。こんなに悪が栄えていて、こんなに悪事がまかり通っていていいのってね、思う誘惑に駆られますけれども、でもその結末っていうのをイエス様は初めから語ってくれてるわけです。それが預言なんです。そしてこの予言の言葉を暗闇に輝く灯火として、これに目を留めなさいというのが神様の私たちに対するアドバイスなわけです。イザヤ書のですね、14章をちょっと開いてみましょう。イザヤ14章のですね、12節からいきましょうか。まあ、これはアンチキリストであり、また悪魔ルシファーですね、これについてちょっと学びたいと思います。はい、どうぞ。
黎明の子、明けの明星よ、あなたは天から落ちてしまった。もろもろの国を倒した者よ、あなたは切られて地に倒れてしまった。あなたは先に心の内に言った。私は天に上り、私の王座を高く神の星の上に置き、北の果てなる周回の山に座し、雲の頂に上り、糸高き者のようになろう。しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の奥底にいられる。あなたを見る者はつくづくあなたを見、あなたに目を留めて言う。この人は地を震わせ、国々を動かし、世界を荒野のようにし、その都市を壊し、捕らえた者をその家に、解き返さなかったものであるのか。もろもろの国の王たちは皆、たっとい様で自分の墓に眠る。しかしあなたは忌み嫌われる、つきたらぬこのように墓の外に捨てられ、剣で刺し殺されたもので覆われ、踏みつけられる死体のように穴の石に下る。あなたは自分の国を滅ぼし、自分の民を殺したために彼らと共に葬られることはない。どうか悪を行う者の子孫は常しえに名を呼ばれることのないように、先祖の横島のゆえに、その子孫のためにほふり場を備えよう。これは彼らが怒って地を取り、世界の表に町々を満たすことのないためである。
はい、そうですね。これ、この人は地を震わせ、国々を動かし、世界を荒野のようにし、荒野のようにし、その都市を壊し、捕らえたものをその家に解き返さなかったものであるのかってね。しかし19節、あなたは忌み嫌われる、つき足らぬこのように墓の外に捨てられ、剣で刺し殺されたもので覆われ、踏みつけられる死体のように穴の石に下るとありますね。で20節、あなた自分の国を滅ぼし、自分の民を殺したためにって、面白い表現ですが、バビロンが最後のバビロン、黙示録に言われている大いなる都のことですけど、このバビロンをですね、アンチキリストはつまり自分がそこから出てきた国を滅ぼすわけですよね。はい、バビロンは滅びます。黙示録17章18章にありますけれども、ここであなたは自分の国を滅ぼす、自分の民を殺したために彼らと共に葬られることはないんですね。そしてまたその前の部分にもですね、剣で刺し殺されたもので覆われ、踏みつけられる死体のように穴の石に下るってありますね。ハルマゲドンで大勢の者が殺されるでしょ、その死体を埋めるのに7ヶ月だったかな、かかるってあったと思います。でもその死体の下に横たわるわけです。つまり
剣で殺された者に覆われるってあるでしょ、うん、なぜかというと最初に獣、つまりアンチキリストと偽り預言者、子羊のような獣っていうのはですね、先に殺されるんですよ、うん、イエスキリストによって。でその後大軍が全部全滅させられるんで、うん、最初に彼らが下敷きになるわけです、他の死体の下に。でこれ本当にうまく表現されてるなと思うんですけど、
うん、
つまりこういうふうな結末っていうのを待ってるわけですよね。だから私たちはこれについて心を悩ましたり心配したり、そして妬んだり、この悪しき者が栄えるときですね、彼らのことで心を悩ます必要はないということです。私たちがすることっていうのは自分たちのすべきことですね。ますます私たちは光の子として闇の中で輝くということですよね。これを私たちが徹底してやるということです。つまり悪魔の支配に屈しない、善をもって悪に打ち勝つということを私たちは光の子として果たすということですよね。これが神の御国に対抗してですね、自分の国を作りたいと思っているこのアンチキリスト、竜から権威を受けたこの獣の王国に対抗する戦いですよね。私たちはこの世のものではない、神の御国に属するものなので、私たちは何が起こっていようと神の御国の一員として生きて、そして神の御心を行うということですよね。これは本当にサタンにとって忌々しい行動で、その悪にくじけない、そして神の御心を最後までやり遂げるということなわけです。これを神は誇りと思われるということですよね。死に至るまで最後まで信仰を保つという者たちですよね。でこの人たちとイエス・キリストは共に世界を治めるようになるということですよね。だから私たちがね、悪に負けない、そして信仰に戦いを挑んでくる悪霊ども、悪魔というのがありますけれども、私たちはこの信仰に固く立って、悪しき日に固く立ちうるために神の武具で身を固めると、そして信仰を強くして備えるということが今私たちに必要だと思います。もう一つですね、出版物として反キリストとその王国っていうのが 3B、来たる観覧期のですね、反キリストとその王国っていうのがあります。そしてその反キリストの性格、そして台頭っていうのがあります。彼がどのようにして出現してくるかということについて深い洞察がありますので、ダニエル書とかですね、黙示録から解き明かされていますので、ダークトゥライトのイクシスのタグのところにですね、来たる観覧期のセクションのところに反キリストとその王国第3部 B というところがありますので、これも見られたらと思います。特にですね、その中の2のですね、反キリストの起源、性格、台頭、英語版のブックだとですね、ちょうどこの台頭のところについては、反キリストの台頭110ページ、ですから、これも合わせて、学ばれたらと思います。で、もう一度詩編の37に戻りましょう。私たちがフォーカスしたのは、悪を行う者に対して心を悩まさない、そこに心を止めないということですね。で3節見ると、主に信頼して善を行い、善を行う力というのは主に信頼しないと出てきませんよね。自分の周りに取り巻くね、この悪がどんどん氾濫してくることに対して目を止めてたらどうですか、善をする力がなくなっちゃうんですよ。でも自分を支えてくれて、導いてくれて、そして将来を解き明かしてくださっているこの主に信頼する、主に目を留める、ね、信頼するにはこの方のことをもっと深く知る必要ありますよね。そして
信頼すると、この方の言っていることを行おうという気持ちになってくるわけです。ですから主に信頼して善を行い、ね、そうすればあなたはこの国に住んで安く得る。そうすれば主は祝福されるわけです。悪の勢力の中で、ちょうどエジプトの王国がありましたよね。イスラエルの民が住んでいたところだけは守られてた。いろいろな災いがエジプトに下ってきた時に、ね、そういうふうに神は私たちを守られる、ね、どうやってってね、これ超自然的に神はされるので、こういうマニュアル通りやればうまくやれるよということではなくて、これは神ご自身が私たちを祝福して、そして平安と祝福を保護を与えられるということですね。次の節も4節、主によって喜びをなせ、主はあなたの心の願いを叶えられる。主を喜びとする、主によって喜び、そうすれば主は私たちの心の願いも叶えてくださる、うん、これはイエス様と私との関係ですね。あなたの道を主に委ねよ。自分のやり方に固執していると委ねることができませんね。神様が何を望んでいるかということを深く思って、じゃあそれに従おうとするとですね、主は導かれるわけです。主に信頼せよ、主はそれを成し遂げられる。私たちが一旦神に従って、神の導きに従って物事をなそうとするとき、引き続き周りはいろんな私たちのその決意を揺るがすようなことがどんどん起こりますよね。この世は本当に不正と不法でどんどん満ちてくるわけですから、目をそっちの方にやったら私たちは心を乱してしまいます。でもここに書いてるのは主の前にも出し、7節ですね、耐え忍びて主を待ち望め、斧が道を歩んで栄える者のゆえに、悪い計りごとを遂げる人のゆえに心を悩ますなってあります。だからそっちに目を留めていたらいけないよということですよね。彼らのことをこう見て、あれでやりを失せてるんだとかね、彼らの手法にね惹かれちゃダメだということです。絶えず私たちの思いを主に止めていなさいということですね。そして8節ですね、怒りをやめ憤りを捨てよ、心を悩ますな、これはただ悪を行うに至るのみだってあります。いろいろ善を行おうと思ってですね、主に従って一歩踏み出したものの結果は思わしくないように思えるというね、そういう時があると思います。でも何が最善のことなのかっていうのはですね、主にしかわからないと思います。私たちはこの地上ではですね、なんだ試練続きじゃないかってね、主に従ったのに一向に打開策が見えないっていうね、そういうように思える時もあるかもしれません。でも主は私たちが必要としている訓練が何であるのかっていうのをご存知で、それを備えていてくださってますよね。これはいい例えかどうか分かりませんけれど、どんなスポーツ大会でもですね、選手いろいろ訓練に次ぐ訓練っていうかね、これだけやったんだからもういいでしょうではないですよね。勝利するということのためにはたくさんの試練が待ち構えているわけです。でも私たちのコーチであり指導者である主は、私たちの弱さっていうのが何であるのか十分知っていて、それで試練を与えてくださっている。ちょうど私たちがそれによって訓練されて備えられたものとなるためには、どれぐらいのものが耐えられてどれぐらいの訓練が必要かっていうのもよくご存知ですね。途中で諦めない方ですよね。途中で諦めない、決してあなたを捨てないって言ってます。捨てない、ただ自分の元に置いておくっていうんじゃなくて、主は訓練してくださってるわけですね、うん、そして諦めないよって言ってくださってるんで、すごいと思いませんか。最高の訓練者、指導者、諦めないで最後まで私たちをしごいてくれるっていうか、作り上げてくれる、 あなた方のうちに良き技を始められた方はキリストの日までにそれを完成してくださるであろうってやりますから、私に投資してもなんか私を訓練しても無駄だよではないですよね。神が選んでくださって、神が私たちと共にいて私たちを作り上げて成長させてくださっているわけです。成長させてくださるのはただ神の身であるとありますので、私たちはもし試練の中にあるなら、特に善を行っているのに、そして主の御心だと思って一歩踏み出したのに、さらに試練が与えられたように思える時こそですね、それが尊い信仰のテストなんです。見えるところによらないで、さらに信じて一歩踏み出すかということが試されているわけです。ですからそういう試練に合っているなら、あ、神に愛されてるなって思うんですよね。ご利益宗教みたいにして、これやったからほらお金儲けたでしょではないんです。さらに信仰から信仰に進んでいくように、これを私たちに望んでいるわけです。つまりそうした信仰っていうのは神の尊い約束から生じてくるわけです。そして神との交わりのうちに、私たちのうちに育まれていくんです。それをますます鍛えてくださって、そしてこれこそ大切なことなんだと、この神の約束の御言葉ですね、これが闇の中に輝く灯火のようにして、この予言の言葉に目を留めて進んでいくということを私たちに望んでおられるわけです。ますますアンチキリストの台頭に向けて観難期を迎えるにあたってですね、世界は良くはなっていかない。ですからますますそういう中でですね、この世界の兆候動向にですね、自分たちが引きずられたりするのではなくて、ますます主に近くあり、予言の言葉に目を留め、それを学び、心を備え、そして見えるところによらず、見えないところによって、つまり神の約束の言葉を当てにし、そして最終的な成就がどのようになるかということを証ししている旧約や黙示録の予言をしっかりと持ってですね、進んでいくという、こうした信仰の悩みが必要となってくると思います。最後にお祈りしましょう。エーメン。感謝します。天のお父様、ありがとうございます。私たちに、こうした尊い約束、初めから終わりのことを語られることのできる方、初めであり終わりである方が、私たちにこうした真理を聖書の言葉を通して授けてくださり、そしてまた優れた教師の方々を通して私たちに真理を明かしてくださっていることを心から感謝します。どうぞ御言葉にあるように、私たちがこれらの予言の言葉に心を留めるのを助けてください。暗闇に輝く灯火としてです、これらに目を留めて前進していくことができますように助けてください。信仰の試練があった時に、あなたに呼び求め、そして、イエスを仰ぎつつ走り続けることができますように助けてください。イエス・キリストの御名で